お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
オーストラリアで子どもを育てる上で日本語を教えるのか、そして教える場合はどう教えていくのかというのは保護者が直面する大きな課題です。このほどシドニーに住む日本語教師エメリー・マミさんが自らの経験をもとに、子どもたちがひらがなを楽しく学べるようにと文字とイラストを融合した魔法のひらがなを考案しました。この魔法のひらがな、どういうものなのでしょうか。2人の子どもの母親でもあるエメリーさんにお話を聞きました。
魔法のひらがなというのはどういうところが魔法なんでしょうか。
そうですね、まず、文字だけではなくひらがなにこう絵が合体されているということで、例えば犬だったら犬の絵があって、その犬の耳の部分に「い」があるということで、ちょっとワクワクしながらひらがなを勉強してほしいなと思ってこちらを作りました。これは私の経験をもとになんですけど、娘が2歳の時にシドニーに来たんですが、
はい、
やっぱり日本にいるよりもこうひらがながゆっくり覚えるというか、周りでひらがなを見ることが機会が全くないので、なかなかやっぱり覚えることが難しくて、うん、その遊びの中で一緒にこう動物を描いて犬の絵を描いていて、いいっていう風に私がこれは犬の意なんだよっていうことで教えたら、もう一発でそれで覚えたっていう経験がありまして、はい、
うん、
それをもとに作ることになりました。
結構あいうえお数があると思うんですが、
はい、
それに一つずつ合う、いだったら犬っていう感じで、はい、合わせるものを探すのは大変じゃなかったですか。
そうですね、やはりちょっと大変だったんですが、そこはイラストレーターのコリー・マサヨさんと一緒に楽しみながら一緒に作らせていただいて、あとは息子もいるんですが、息子と娘の意見を聞きながら、どうやったら子供たちがこれをなんだろう、ひらがなは私たちの子供の頃、漢字もそうなんですけど、何も書いて覚えるっていうことでしていたと思うんですが、
はい、
そうではなくて、こう、画像として、視覚的に、こう、パッと見たときに、このストーリーとして覚えるっていう方が、こう、楽しく、学べるんじゃないかなということで、いろんな人の協力を得て作りました。
ちなみに今、息子さんと娘さんはおいくつぐらいなんですか？
はい、そうですね、息子は今、12歳で、娘は8歳になります。
このお二人がアドバイザーとして。
そうですね、はい、あとひらがな表とは別に動画も実は作っていて、
はい、
その動画なんですけど、実は私の声だけで撮ることで進んでいたんですが、息子もちょっと自分もやってみたいということで、サンプルを作ったら子供が声が入っていた方がお友達と一緒に勉強しているような形になるので、
うん、
とてもいいっていうアドバイスを友人からもたくさんいただいたので、それで実は息子と娘と、あと、イギリス人の主人がいるんですが、主人は日本語がペラペラなので、主人の声も入れた動画を実は作っていて、
うん、
その動画でストーリーを覚えながらひらがなを覚えていくっていうことで、ストーリー性をこう持たせたというところも、はい、あります。
本当に私たちの世代というか、日本に住んでいる子は何回も本当に練習帳に書いて覚えたという記憶があるんですけれども、
はい、
そういうのはやっぱり海外ではあまり通用しないという感じですか、文字を覚える上で。
そうですね、子供にもやっぱりお子さん の性格とかにもよると思うんですが、
うん、そうですね、
そうですね、やっぱり海外に住んでいるとひらがなをこう普段目にする機会がすごく減ると思うんですね。日本でいれば、例えば、スーパーに行ったら、文字やっぱり日本語で全て表記もあるし、うん、看板にも表記があるんですけど、やはりシドニーとか海外にいると、そのひらがなを歩いてて見る、お店で見るということがすごく少なくなってしまうので、やはり家庭でその日本語のコーナーを作ったりとか、その目に触れる機会をやはり作るっていうのも大切ですし、それがないからこそ楽しくそのストーリーを覚えて、
うん、
ひらがなってなんか面白そう、なんかちょっと特別なものっていう、自分の中のお子さんの中の、日本語のバックグラウンドがすごく特別な、自分の自信になるようなことにこうつながっていきいったらなと思って、そうですね、このような形で作っています。
実際に完成してみて、
はい、
まあ、ご自身の家族以外の他の親御さんとか保護者の方に、はい、見てもらった時にどうでしたか、はい、反応は。
そうですね、こんなに反応があると思っていなくて、本当に世界中から、今年から私オンラインのビジネスを始めたんですが、本当にいろんな国の人とつながることができて、そしてお子さんと、今まではその親子が日本語の勉強を通してちょっとバトルになることが多かったっていうことを聞いてるんですけど、はい、それがなんか動画を聞きながらみんな一緒に笑ったりとか、その日本語を通じてこう、なんでしょう、笑顔をになるような雰囲気が変わったよっていう風に聞いた時に、あ、これを作って本当に良かったなと思いました。
なんか周りの反応や感想から、はい、自分が気づかなかった点とかってありますか？あ、そういう使い方もあるんだとか、あ、こういう点が自分が思っていたよりも良かったなっていうようなことはありますか？
そうですね、日本語を勉強するよって何年も言ってたご主人が、全く結婚してからも勉強しなかったのに、お子さんが勉強をし始めてちょっと面白そうっていうので、ご主人もひらがなを勉強し始めたっていうふうに聞いた時には、あ、すごく意外な反応というか、もう親子だけではなく本当に家族全部を巻き込んで楽しい空間を作れるようになった、一つのツールになったなっていうのは思いました。
エミリーさんは日本語を教えるということに何かバックグラウンドはあるんですか？
はいはい、そうですね、まず、大学を卒業後、東京で日本語学校で、長年働いていまして、その後、出産であるか、シドニーに引っ越しの間は日本語教師をしてなかったんですが、2019年の時にたまたまシドニーにある大学で、大学の講師に教えてみないかということで、その試験に受かって教え始めて、それでまた日本教師としてのキャリアをスタートした時に、そうですね、学生たちに教えるっていうことが、海外に住む日本のバックグラウンドがある子どもたちに教えるのとこう共通する部分があるなっていうのがあって、はい、それでちょっと自分でも始めたいなということで始めました。
なるほど、
はい、
その共通点があるって話だったんですけど、どういうところが共通してますか？
そうですね、皆さんやっぱり考えるのが子どもたちもそうなんですけど、まずこう頭の中で英語で考えて、それをこう日本語に変換するっていうことがやはり共通点かなと思っていて、あとそうですね、あとは本当に文字を見る機会っていうのが、学生もそうなんですが、本当にこの授業の時とか日本語の、テレビとか、映像を見る、意識してみないとやはり日本語がこう入ってこないと、取り入れるのが難しいなっていうところは共通したところかなと思います。
結構そういう専門的なバックグラウンドを持っていると、周りの親御さんから、保護者の方から、うちの子供の日本語はどうしたらいいかしらみたいな相談を受けたりしますか？
そうですね、皆さんやっぱり学校に入ると、小学校に入るととにかく日本語で自分に話しかけて、親御さんたちに話しかけてくれなくなってしまうんですけど、どうしたらいいですかっていうことはやはり相談をよく受けますね。だから本当にその時はもう小さい頃からうちもそうなんですが、一人一言語を徹底していて、私にやっぱ子供たちが英語でパッと返ってきても、ごめんね、もう一度日本語で返してくれるということで、必ず日本語でちょっと言い直したりとか、こういうふうに英語で単語が出てきたとしたら日本語ではこういうふうに言うんだよということで、ちょっと根気がいると思うんですけど、そのような形で、なんでしょう、 折れないというか、あのやっぱりあの、ね、心がやっぱりあもう英語で話してるから自分もやっぱり英語で話あの返した方がいいのかなってやっぱりそこであの、思う方もたくさんいると思うんですけど、私自身もやっぱり日本語を伝えることっていうのは私から子供へのこうプレゼントになるなというふうに思うのですごく大切なプレゼントだと思っているので、いつもプレゼントあげてるよということであの話せばいいのかなと思ってます、この日本語の部屋っていうことを通してあの同じように海外で生活をしていて日本語をこう続けていく日本語継承をすごくこう大変で苦しんでる方がたくさんいるっていうことが今年すごく分かりまして、同じように私もあの苦しんで大変だった分こういうふうにしたらいいかなっていうことで少しずつこうこれで遊んでみてくださいとかっていうふうにこういろんなことを自分の経験の中であの表現でしているようにあ表現あのしていて、それと同じようにそういった人たちと一緒にこうあのお互いなんでしょうサポートしながらあの海外で住んでる日本語のバックグラウンドのある子どもたちをあのに何て言うんですか日本語を本当に忘れないでほしいっていうのがやはり一番あってそのお手伝いをしていけたらなと思ってます。
日本語教師のエミリー真美さんでした。インタビュー中にもありましたが子どもたちだけではなく日本語を知らない大人も子どもと一緒に楽しみながら学べるというのは面白いなと思いました。エミリーさんのウェブサイト日本語の部屋では現在魔法のひらがなのあ行とか行について無料でサンプルを提供しているそうです。エミリーさんからは興味のある方は一度このサンプルを使って子どもと遊んでみてくださいとのことでした。日本語の部屋のウェブサイトのアドレスは www.1語で日本語ルーム.com となっています。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。